というわけで中井戸礼一さんを招きしております。こんばんは。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。来週ですね、
はい、
12月25日、
はい、
10年ぶりのオリジナルアルバム2枚組、は
い、いいペースですよね。
エクスペリエンスが発売になります。
はい。
いやー、10年ぶりっていうのはありますし、
はい、すごい早いですよね。
早いですね。あっという間ですか。
あっという間ですね。
でこれはいつ頃からこういう、まあ、うん、周年でオリジナルアルバムをみたいに考えてたんですか。
まあ、そのいろんなミュージシャンもタイプあると思うんですけど、自己プロデュースをちゃんとできるって僕は全くそういうタイプじゃないんで、まあ、事務所の社長さんにもケツ叩かれてみたいなタイプですね、はい。まあ、曲はあの自分のあれ、まあ、仕事としてもそれからメンタルのあれとしても書き続けてるんですけど、はい、アルバム作ろうかって、そろそろどうですかって言ってくれたのはあのそういう人のおかげです。
それはいつ頃言われたんですか。そろそろどうですかは。
もうさすがにここ何年か言われてて、それに耳を貸さなかったんですけど、さすがに、自分の年齢も考えて、
はい、
そろそろやんなきゃなみたいなことかもしれません。
あははは。でやろうかなと思って、うん、どういう取り掛かり方をしたんですか。
まあ、その間にコロナも、はい、あの地獄のコロナもあったりして、
はい、
そのコロナの時は一人でスタジオ入って、はい、そのメンタル的にも、もちろん仕事としても入んないと自分が成り立たないのは分かってるんで、入って一人でデモテープみたいのは、まあ、一人だけで作ってたんです、
はい、
それで曲を作るってメンタル的なとこは、まあ、どっか成り立ってたんですけど、
はい、
でまあ、さっき言ったその事務所の社長にそろそろバンドで、
はい、
あの10年前ですよもう前のとか。あ、そうなんて。それでまあ踏み込んだっていう。
でもまあやろうかなっていうことと、うん、こう2枚組っていうのは必ずしも重ならないでしょう。
そうですね、まあもうとにかく量で攻めてやろうみたいな。質はともかく量で。そうでもないんだけど、まあ、あのこれも入れたいあれも入れたいってなったら、そのぐらいになって外そうかなって、そういうなんか外そうとかっていう、あの曲調も含めた、僕がほっとくと暗い曲とか割と多いんですけど、それも、もうそれが自分なんだから入れようみたいなことしたら、そのぐらいになったという。
はい、はい、で1曲目がですね、幻想の旅人の歌、
はい、
あの91年の霊乱の、
あ、そうです、はい、
1回やってます。曲から始めてて、はい、これだ、これはリムこうこれでやりたいってのがあった、う
ん、なんかあのレイランのバージョンが気に入ってないとかじゃなくて、土屋公平とあれはあれだったんですけど、なんかその後一人でなかなかバンドでステージでやる機会はない曲で、曲調からして、ただ一人でどっちかというとこの詩を自分でずっとも歌ってたいとかっていうことだったと思うんですけど、ずっとそんな日々があって、やっぱりちょっとリメイクしたいなという。しかも1曲の1曲目の曲じゃないですよね、どっちかっていう。
いやでもまあそういうアルバムだからいいんじゃないですか。
あえて1曲目にしたかったという割と重めの。
でもあのアルバムのタイトルがあの
エクスペリエンス、
はい、
はい、アルバムタイトルですか、はい、
でまあボーナストラックがあるんですけど、
はい、
あの本編の16曲目、最後の曲が音楽っていう、
はいはい、
これもなんかつながってるかなとか。
頭からコンセプト立てて組み立ててっていうタイプじゃないんで、途中からこの辺のことは自分のテーマで集まってる曲たちだなとか、
はい、
それでまあ今一市民としても感じざるを得ない世界状況とか、はい、まあ、個人的な身近なことも含めて、なんとなく音楽っていうのは最後にが来たりとかで、早々と俺にしては珍しく曲順も変わったりとか、タイトルもどう考えても自分が体験してきたことが集まってる歌たちかなと思って、はいはいはい、まあ、地味編さんにはちょっと恐れ多いんですけど、エクスペリエンスっていうタイトルにしました。
あの幻想の旅人の歌もあの最後の音楽もあの SE みたいな音だったんでしょ、はい、うん、あれ同じもの、
もともと好きで、ああいうもの、
はい、
映像的なものが、
は、
音楽の前はちょっと街の雑踏みたいなことよりも、あれはもう戦火の SE だったり、はい、
戦火の SE、
はい、もうあれはもうそういうの探してくれっていう リクエストでした。
あ、
頭はあの幻想はちょっと風とか、
はい
はいはい、そういう SE なんですけど、
あの風鈴のような音みたいなのも入ってた
り、あれはね、あのパーカッションの、あの荒谷翔子さんっていうマリンバ奏者の人に、はい、なんか鳴り物をとにかく鳴らしてくださいっていうリクエストで、あれは SE っていうよりプレイです。
あ、
はい、
なるほどね。やっぱりそういう、こう今だったらこういう風にやるんだっていうことで まあ、あのこの形になってる曲が並んでるっていうことでしょう。
そうですね、1曲ずつあのキーボードのキョンと、はい、ドクターキョンと、プリプロを先にやって、今日俺こういう感じでやりてんだとか、2人でちょっとアレンジとか考えたりとか、そういう作業でした。
あの2曲目のニューモーニング、3曲目ホームストレッチ、
はい、
4曲目新宿スワンプ、
はい、
やっぱりこれもこう流れがありますもんね。
なんか流れはね、まあそのステージもそうなんです、構成するのは割と昔から好きで、
はい、
早々と曲順は決まりました。
あ、早々と、
はい、うん、
ああ早々とっていつ頃の早々？
もう途中からその曲が上がっていく中で、もう大体いつも遅いんですけど、
はい、
もう頭は幻想で出んなら2曲目はニューモーニングって、割とアッパーな、それはまあ、はい、あのザ・バンドを、
はい、
あの狙ったんですけど、普通だったらこっちが1曲目なんですけど、2曲目に置いて、
はい、
次はまあ土屋浩平君とのセッションで生まれた、
はい、
あのこういうタイプかなとか、そういう割とこれが来たんなら4曲目はちょっと新宿の景色にしてみたら、割と早々と、
はい、
はい、
はい、全部バンドで、ジャンバンドでやってる。
はい、そうです。この頃、今回は
スケジュール大変だったでしょ
う。もうあいつらはいろいろとやってんで他はもういいから手抜いてこいってんだけど真面目な人たちで、なかなかもう4人集まること自体が、
はい、
もう1年に1回とか、
ライブもね1年に1回です
もん
ね、
はい、それバンドとしてどうなんだよなみたいなことなんで、もう、はい、なかなかそれはしょうがなくて、はい、
ニューモーニングホームストレッチもこれはアルバム用に書いてる。
ね、基本的にデモテープで一人で撮ってます。
あ、
そこらは。
あ、
それでキョンにこれバンドでやりてんだけどつって、みたいなあの進め方でした、そこらは。
あ、はい、新宿スワンプは
これも一人で撮ってます。
あ、
はい、これもキョンにバンドでやりてんだよつって、
はい
はい、
これはどんなこと思いながら書いてたんですか。
新宿スワンプ、あの大河さんもいらしていただいたステージで、
はい、
新宿のよそもんが書いてる新宿っていうの全然俺はフィットしなくて、
はい、
なんか殺伐とした歌舞伎町のなんかピンクゾーンの感じとかね、
はい、
まあ新宿で生まれ育った僕としては、俺のガキの頃はドロンコもあったしとかね、はい、そういうなんか対抗意識というか、
はい、
トンボもいたしセミもいたよ、はい、みたいなことを、はい、新宿生まれとしてはなんか、はい、アピールしたかったみたいな
どっから書いてった感じなんですか、この曲は。新宿スワンプは
なんかその少年、
少年という名前の子供だった、
はい、そこらが出てきたりとか、あと、はい、やっぱり長嶋茂雄さんだったなとか、大谷もすごいけど、
はい、
僕らは長嶋だ、力道山だったなとか、
はい、
それが今の、あの若い子たちに誰ですかとかってなっても構わないから、はい、そういう自分が体験したあの人の名前入れようとか、
はい、
あと、今はやっぱりすごい世の中だから、当時だっていろんなことはあったんだけど、どう考えても少しのどかだったんじゃないかって、うん、
はい、
自分がガキだったから、大人の人たちは感じてたやっぱり大変だったことは、これガキだったから感じられなかったかもしれないんだけど、
はい、
やっぱり高度成長のね、
はい、
なんか今よりなんか陰鬱じゃなかったようないろんな事件もあったけど、
はい、
今あまりにも事件も陰鬱だったりとか、そういうことへの、まあ、時代性の自分の中でも、
はい、
戦争ごっこできたっていうことは、戦争は現実にないっていう、はい、
平和だったっていうことですもんね、
歌ってやろうかなとか、はい、そんな意味合いでした、
はい。でもチャボさん、あの詩が先なんでしょう。
もう詩断然後ですよ。もう曲が溜まっちゃって、もう言葉はもうのた打ち回って、もう全然後です。
でもあの、まあ俳句もおやりになったりしてるわけだから、
っていうかそれはもう親父で、僕はもう全然俳句は親父、今思うと俳句のなんか、うわ、あの文字数でみたいな、逆に僕はそんな俳句できません。はい、親父がやってたことを今頃すげえなと思ってたり、
はい、まあでも詩集もお出しになってるし、やっぱり詩が先なのかなと思ったこともありましたけど、
ああ、
かなり苦労される方。
あ、もうの詩集は
もた打ちがあるんだ。
ソングライター多くはそうなんじゃないか
そうですよ ね,
ですよね、
曲はもう本当にいくらでも
溜まっていくというかね、はい、
はい、5曲目のアフターマスは
これもデモテープで撮ってて、
はい、ストーンズよね、ま
あ、ある種自分のなんか影の部分というか、
はい、
まあ、それから一般的な 自分っていう含めてその少年っていうのはみんな見えないとこで助けて助けてって叫んでる子、
はい、
たくさんいるんじゃないかな、はい、あの困ったらあの電話してくださいなんて電話できないから、
うん、はい、
やっぱりのたうち回って電話できる子はまだね、はい、あの、はい、救われる子で本当に自分もそうだったから、
はい、
できない子たちのがやっぱりヘルプヘルプって心で叫んでると思って、まあ うん、そんな歌自分のガキの頃も含めてなんか書いておきたかったという。
自分もそうだったから
まあ完璧そうですね
完璧そうですね、
うん、叫んでましたヘルプヘルプって
このアフターマスは、まあ、そういう曲ができた時にアフターマスっていう曲を書いたみたいな感じがあったんですか。
いやタイトルは後です。
タイトル
は
後、
はい、こんな歌なんてタイトルしようかな、まあ、アフターマスっていうのはストーンローリングストーンズの、
はい、
何枚目かのアルバムで、なかなか今聞くと渋いアルバムで、
初めて全曲オリジナルにな
ったですよね、でも大好きなアルバムで、
で
初めて万引きもせずに買ったアルバムストーンズの愛着もあって、
はい、
今聞いてもすごくいいなと思うんですけど、それでなんか余波とか、
はい、
そういう意味合いがあるから、まあ、はい、自分のその曲にフィットする、あ、フタマスってタイトルいいなと思って後からつけました。
あ、
はい、
詞もできたか ら,
たから、うん、もう全然歌としてできて、後にタイトルどうしようかって、アフターマスでいいかなと思って。
あ、なるほどね、はい、あ、じゃあもうタイトルなくて曲が浮かんかけてこの詞になってたんだ、
はい、タイトルは後でした。
あ、アフターマスにしてよかったっていう感じはありますか。
今はすごくあります。あ、よかった。まあストーンズへの思いもあるし、
はい、
こういう歌をそういうタイトルにしたのはよかったかなと思って、とても思ってます。
本当にあの詩そのまんまにすると、うん、もっとこう社会的な歌になりますもんね。
そうですね、ある意味、はい、
あ、
何かしらのそういう少年にとって何かが、その少年が年を経てということは何かその少年に余波が残ってんじゃないかなとか、はい、そういう、まあ、自分の意味、タイトルの意味合いなんですけど、
はいはいはい、はい、でそういう、まあ、ローリングストーンズの後にですねいやいやいやの光っていう
ビートスになりますねそれは、
はい、
やっぱり竹さんもそうかもしれないけど、当時ラジオから、はい、イエーイイエーイって聞こえた、はい、あれはただのイエーイイエーイだったんだけど、まあ、とてつもないあの自分にとって光だったのような、まあ、もしかしたら世界にとってもビートスの出現、はい、そんな無邪気な歌です
あのアルバム の, その全体がこう揃ったっていうのはどの辺なんですか。
割とレコーディングしていく中で揃ってきて、割と早々と、はい、曲がねえから困ったねキョンとか、そういうことも本当なくて、
あ、
はい、もうこれも仕上げられるかなっていう、曲は用意できたんですけど、は
い、そういうあの創作のこう、まあ、あのペースとか、うん、創作のエネルギーとかこう、まあ、ずっと変わらない、ずっと前から当時本当にもう50年前からそういう感じでした。
いやいや、もう基本的にはライブでもちろん育ってんで、レコーディングなんか大嫌いで、最初はフルイドっていう僕の最初のバンド、はい、それから RC の初期も、はい、勝ったらよレコーディングなんてよ今日しろみたいなことだったんですけど、はい、やっぱり途中からレコーディングの面白さとか、
はい、
それは割と早々と感じ始めて、ある時期はもうライブ嫌だなみたいな、客がいるからめんどくせえよみたいな、客のなんかご機嫌取ってんなんて嫌だみたいな、極端だから、
はい、
もうスタジオで音作る方がいいなみたいな、
はい、
である時期からバランスが取れるようになって、
はい、
まあ、今回 もうスタジオ作業あのとてもやっぱりクリエイティブで、はい、よかったです。
そういう、まあ、あのバランスっていうのはどのぐらいのキャリアで取れるもんなんでしょうね。
なんだろう、個人差あると思うんですけど、
はい、
俺はまたその極端だから、あのなんだろう、自分が一般的一般論としては言えないけど、
はい、
なんだろうな、自然に、まあ、巨城君とスタジオ入るのが面白くなったりとか、
はい、
その時その時の流れの中でみたいなことですかね。
あ、
はい、
今はそういう、こう支えみたいなものがあるんですか。
支えですか、
はい、励みっていうか、
それはもうやらざるを得ない、何かやっぱり先輩を前に生意気ですけど、自分の年齢とか、
はい、
ここでやっとかないとみたいな、まあ、戦友も随分、はい、あの旅立ってますから、
はい、
そういった、やっぱり60年還暦過ぎての、あら還暦か頑張んないっていうのと、70代のやっぱりなかなかありますよね、
はいはい、
同じ、それはなかなか追いかけられるような何かは、こんなこと言うとロックっぽくないけど、でもそれはやっぱり感じざるを得なくて、それは痛感してます、
うん、ああこんなこと言うとロックっぽくない
、うん、言わない方がかっこいいけど、キースみたいに俺はぶちかますぜぐらい。でもキースだってなんか発言してるような気がして、
そうでしょうね、うん、だったらここまでやれないです
もん、うん、なんかそこはなんか透かしてロックはよなんてもう言っても勇気もないし、
はい、勇気もないですよね、うん、であの安らぎのカフェ、安らぎのカフェ、それから、ま、夏の夜の夢もですね、もうバンドで撮ってるなっていう感じですね、
はい、そうですね、もうバンドの、それも演奏もあいつらだから楽しめるというか、はい、はい、それも大きいです、
やっぱりこのバンドじゃないとできないアルバムになってるっていう、
それとても嬉しいんですけど、やっぱりもう百戦錬磨だし、説明しなくてもなんかもうプレイしてくれるような、ちょっとした俺の発言で、それカースケ赤じゃなくて青ぐらいの、例えばそれ、早川も基本フリージャズだから、はい、まあ、対応がすごいというか、キョンしかり、はい、
どういう状態でレコーディングするんですか、その、もちろん、まあ、デモテープ
で、はい、キョンちゃんとプリプロ、やっぱり作るのが一番スムーズなんで、
はい、
俺があの曲できたらキョンとの2人の作業を必ず、ライブもそうなんですけど、はい、キョンちょっと2人でやりてんだっつって、はい、こういうアレンジ、これはザ・バンドのイメージになってる、分かりました、どうの、あキョンそうじゃなくて、まずそれで作って、はい、譜面に起こして、はい、2人に持っていけばもう一番スムーズなんで、はい、そのやり方です。
あのレコーディングにこう大変だった曲とか、なかなか撮れなかった曲みたいなものもあるんですか。
基本的にはないんですよね。ないでしょう。なんかもうテイクでこっちがやっちがいいぐらいのことのあれで、うわー困っちゃったねっていうのはもう、RC の時はさんざ体験してますけどなんか当時は RC の時はもう夜中中セッションしてるとか、
う
そういう時代も含めて、今はもうそういう人少なくなったんじゃないかな、
そうですよね、
ストーンズだってある意味そうなんじゃないかな、ね、もう昔みたいなね、ドラッグ決めまくってみたいなそういうのは今はもうきっとね、
あるわけがない
っていう、あるわけがないっていうか、ね、
生きてられない
し誰も相手にしないんじゃないかみたいな多分ね、
はい、多分ね、うん、
だと思います、
はい、まあ、夏の夜の目も、もう本当にあのそういうこう、まあセッションがこのまま形になっちゃった、
はい、それはあのマリンバの新井翔子さんという人をお招きしたくて、はい、彼女が生きる曲何かなとか、
あ、
はい、そういうなんか曲調を思い浮かべて、
はい、
でシェイクスピアさんにタイトルをお借りして、はい、そんな曲です。
シェイクスピアも読んでましたっていう感じ。
いや読んでます、ただ蜷川さんちょっとあの憧れてるとこあったんで、彼のお芝居そんな数見てないんですけど、彼が発したなんか、はい、言葉っていうのはすごい人だなっていう、僕は尊敬してて、彼の5本とか随分読んでて、はい、それでまあタイトルは恐れ多くもお借りしたんですけど、シェイクスピアから、
あそういうあの音楽以外のこのまあ関心っていうんでしょうかね、それもかなりまあ若い頃とは、
いや俺はそういった意味じゃ詩集を読んでたような子じゃないし、文学少年でも青年でもないし、映画も全然あのそういう人たちに比べたら見てないし、本当にロックンロールとかブルースそっち一本なんですけど、まあ蜷川、はい、さんっていうのは一緒にやられた清水邦夫さんっていう劇作家の人が、ちょっと僕の奥さんの大久保久子っていうカメラマンがちょっとあの彼らにちょっと可愛がってもらえいただいたことがあったりして、僕がちょっと蜷川さんに興味持ったりとか、はいはいはい、そういうあれで彼のなんか関係のご本読んだら言葉のすごいなと思って、はい、はい、それでなんか全然一般的には劇あのそういう芝居に興味があるとそういうことじゃないんですけど、はい、
やっぱりまああの音楽にこう言葉をつけるっていうことでしか、
やっぱり詩は書きたいやつなんですっていうか歌詞ですね、
はいはい、
それのなんかこう何かのヒントっていうのはいつだってテレビ見ようが大谷の活躍見ようがはいはい、はい、それは言葉にしないと 成り立たない自分はどっか分かってんで、やっぱり、はい、探しちゃうんですよね。今日武さんと会ったら、はい、なんか武さんの印象を何かポエムにしたいとかね、それはもう逃れられないっていうか。あ、
なる、詩人として、
いや詩人としてなんてあれじゃないんですけど、ちょっと
大げさですけどね。
なんかそれはもう自分の宿命として会っちゃうみたいで、
はい、で9曲目がですね、ブルースハウハウパート2、
はい、
これはやっぱブルース、これもあの SE が始まってる。
これをなんかトランペットをなんか今回絶対入れたくて、はい、いつも梅津和時と、はいはい、まあ、いなくなっちゃったけど片山博明の、
はい、
あの本はもう RC 時代からあれなんですけど、トランペットっていうのはずっとマイルスの憧れがあって、はい、
あ、
でその早川くんと一緒にやってる渡辺くんのトランペットをなんか今回ぜひ入れてほしくて、
はい、
ジョン・リー・フッカーとマイルスがやってる音源があるんですよ、うん、それが好きで、なんかそういうイメージで、早川渡辺くんやってくれるかなみたいなことで、
はい、はい、なるほどね。まあそういうこう、まあ、いろんなこだわり方がこう何曲かずつまあ対っていうと変ですけど、
うん、
まあ、まあ流れができてるなっていう、
あ、そうです、
はい、ことで言うと、その10曲目の逃亡者69とこの移行みたいなものそういう感じかなとか、
はい、
戦友、移行は戦友へっていう、
はい、副題が好きなんですよ、
副題が。
それはまあ戦友で撃たれていなくなっちゃったやつもいれば、撃たれたけど助かった戦友もいるし、まあそういう戦、一般論としても戦友であるし、あと具体的に個人的に戦友がいたりして、ね、
はい、
はい、それに歌書きたくて、
逃亡者69はある戦士たちの愛の歌、そして以降が戦友へですもんね、
はい、副題好きなんですよ。
まあ2曲で1つみたいな感じ、
はい、まあそんな感じです、
ね、え、逃亡者、これまあステージでお話されてましたけどね、
はい、
このまあ起きろよスージー、ウェイクアップリルスージーを歌ってたカップルの話ですね。
そういう、とこにもろいらっしゃった武さんにしてみれば甘いなと思
い、なことないですよ。
でもなんかそういう当時の学生運動やってたカップル、
はい、
僕ちょっとそばにいた、そんなその辺の歌書くのは俺の世代がもうステージでもちょっと言ったんですけども、
はい、
学生運動時代がね、
はい、
みたいなことで歌でそういうラブソングが残ってもいいんじゃないかなって、もうパンタもミチローもいないし、
ね、はい、
なんかそういうちょっと思いもありました、
はい、まあ、パンタさん の, 追悼のコンサートも行きましたけど、
うん、
まあ、皆さん出てこられてね、
うん、
よかったですね、
うん、パンタ、パンタの話になっちゃったけど、なんか橋本治くんの、
はい、
うん、はい、あ、治の
親友でしたもんね、
で会ったんですよ、あの時そのなんかパーティーっていうか、
あ、
パンタで、あいつになんか一緒にやろうずっと言われてて、はい、その時に いよいよやろうかなんてなったらコロナといろんなことで、
あ、
で実現しないうちにあいつ行っちゃったから、
あいつ
への個人的 なんか自分の思いも悔しさと、はい、
やっぱ悔しいものがあります。
いや無念ですね、やっぱり、
あ、
うん、そんなあれがあっただけに、
はい、まあ、うん、この今以降はね、そういう意味では残った僕ら、残った君っていう人たちに向けてる歌でもあるわけでしょ
う、うん、うん、だ、そうだ、そうだね、
ね、
そうだと思います。もう一回あの夏を、
はい、
それの難しさ分かってた上で、
はい、
歌ぐらいそういう問いかけがあってもいいのかなっていう、
はい、
みんな現実は痛いほど分かってるから、
はい、
歌ぐらいあってもいいんじゃないかっていう、
はい、
なんとなく思いです、
はい、で、以降でディスク1が終わってですね、ディスク2は会いたかった人ですもんね。
多いですよね曲が。
いいですね。
すいません。
いい、でもこれはまあこういうディスク1とディスク2のこう分け方っていうのもあったんでしょ
う。うん、なんとなく小揃えてって、ディスク1はこれで終わればいいかな、で、もうディスク2に、あ、こういう曲調で始まるのもいいかなぐらいですけど。はい。
あの会いたかった人はこれもモチーフになった何かがあるん
ですか。はい、具体的にそういう、会いたかったけど会えなかった人がいて、
はい、
あの現実の人です。
あ、
はい、自分のきっかけは、
ディスク2がやっぱりディスク1と違うなと思ったのが、
はい、
この会いたかった人とかわらべ歌とかジャマイカとか、
はい、
やっぱり景色がすごく変わりながら流れていくでしょう。
あ、はい、あのなんか風景は、あのとても描きたくて、まあ、はい、僕の描き方は「おっかってすもうに朝起きたら彼女がいねえ」とかって、はい、ブルースになると、ね、はい、まあその僕自分で絵描けないから歌でなんか絵描けないかなっていうそのトライなんですけど、はい、だから映像みたいなことの歌っていうのはあのブルースタッチと違うあれとして興味あって。もしかしたらそっちをたくさん書けたいんだけど、はい、なかなか書けなくて、でも そっちの方面の歌はあの書いていきたいと思って
る。古井戸時代からそういう歌
そうですか ねどうなんだろう。
あ、
はい、まあ、ポスターからなんて僕の昔の歌は少しあのレベルで映像タッチかなと思うんですけど、
はい、はい、
なんかそういう歌を書きたいなって思いはすごくあって、
はい、やっぱそういう意味では変わってないっていうことでしょうね。
もう違う言い方すれば変われてないっていうか、あのそういうことだと思うんですけど、まあその二通りのソングライターとしては書き方かなと。
あのわらべ歌っていうのは、
はい、
これはもう日本でしょ。
わらべ歌ですよね、はい、
これはイメージがあるんですか。
なんかわらべ歌って響きが好きなのと、その僕の中にあるそのなんか演歌とか民謡みたいなことの日本のそういう血みたいなのどうもあんまり自分の中にはないよね、はい、けど、はい、わらべ歌ってなんかずっとあって、
あ
と村八部とか藤尾がやってた、
はいはい、
やっぱりわらべ歌のなんかどっか魅力とかね、
そうひらがなのタイトルのとありましたもんね。
ありますよね。
そうですね、はい、
だからその村八部大好きだったし、なんかそういうことの藤尾への個人的ななんかあれとシンパシーとかそういうことでわらべ歌ってなんか自分の中でずっと引っかかってて、なんかそういう花一門目みたいな、
はいはいはい、
ガキの頃遊んだなとか そういうなんかことをちょっと歌にできないかなって発想でしたけど、
まあ茶子さんは昨日京都でですね、
はい、
金子まりさんの70歳のバースデーライブに、
はい、金子まり
参加されて京都から戻ってきたばっかりで、
はい、
ね、今あの藤尾さんの話
山
口藤尾さんの話が出てですね、
はい、
そうかわらべ歌京都っぽいなっていうふうに、
あ、まさにそうですよね、
思ったりしました。
いや本当そうですよね。なんかあいつらも、まあ、ストーンズみたいなイメージあったけど藤尾の発言でその日本のそういったものは追求してんだみたいなことは、
はいはいはい、
なんかタッパハッピーエンドみたいのもありましたけど、
はい、
うん、あのそういう松本さんの日本語の、はい、ただハッピーエンドはわらべ歌っていうニュアンスよりももうちょっと都会的だったから、
はい、
うん、村八部はそのストーンズなんだけどそういうとこ藤尾は行きたかったんじゃないかっていう、
あ、
とてもって、はい、
それを受け継いでる。
いや受け継いでないけど、とんでもない、とんでもない。
同じにしてる。
いや受け継いでなんか言ってないけど、自分なりにわらべ歌っていう響きも好きで、はい、
でジャマイカですもんね。そのヨーロッパからあの日本に来てジャマイカに行くみたいなこの3曲ですね。
なんか重苦しい歌が多いんでジャマイカ、まあ自分もなんか世界平和考えてるような顔してても外が太陽が出たらなんか今日気持ちいいなぐらいやっぱり思っちゃってる日常があるから、
はい、
そういうことのまあちょっとしたバランスでそんな歌もあっていいかなということです。そこらは、
ここらは
まあ天気良ければ普段の重いことも一瞬飛んじゃうぐらいのことで過ごしてるじゃねえかみたいな自分もいるから、
まあそういうアルバムのですね、締めくくりが4、ディスク2、4曲目のサムシングと5曲目の音楽ですね、はい、これもアルバムの最後じゃなければいけない2曲みたいな感じですね。
そうですね、サムシングはアレンジとても2点3点したんだけど、 あとこの間のライブではこのレコードにはトランペットを入れちゃったもんで、うん、あのステージだとトランペットがないと成り立たないなと思って、はい、全部終わってからその音源を流してみんなに聞いてもらうっていう方法論を取ったんですけど、
なるほど ね、はい、ねで茶ぼ節っていうのは
茶ぼ節それは
茶ぼさんの、まあ、
ボーカルのことですか。
はい、歌い回しというんでしょうかね、曲の、まあ、
いや俺はそんなボーカリストじゃないから基本的に歌い回しなんて自分にはそんなのも あると思ってないし、
あーはーはーはー、
自分の楽曲だから自分になんか歌ってる、その並みいるすごボーカリストの人たちと同じじゃないから、僕はそのギターもちょっと弾いて歌も歌って自分で書いて、その3つで成り立ってる自分を知ってるから、そのボーカリストとしての何かってことは全然本人はありません。
この三連のあのモノローグのようなバラードというんでしょうか。
そうですかね、
語りのような、
あ、語りはなんかちょっと
モノローグソウルっていうんでしょうかね。
なんか語りってちょっと言われるリーディングとか、
まあ、リーディングもやって、
はい、それはちょっとなんか自分のできる方法論としてはありかなとかやってみたい、まあそれずっとあるんですけど、天井桟敷に昔あの音楽として関わったりして、それはなかなかの衝撃だったんで、
はい、
言葉っていうのはああいうふうに飛ばすこともできんだみたいな、
はい、
それ長山則夫だったんですよ題材が獄中式そのインパクトったらなかったから、
あ、
僕らは長山則夫の事件は残ってますよね。それは相当言葉のインパクトがあって、
無知の涙、
無知の涙です、
ね、うん、はい、
それはなんか歌わなくても、あとビートビートの人たちのやり方とか、
はい、白石和
志、そうですね、
はい、
ギンズバーグ俺見れてんですよ、日本に来た時。
あ、
で彼のどうやってリーディングするのかな、こうやって、
はいはい、
そういうこと、あ、こうやって言葉を飛ばすことってあるんだみたいな、そういうなんかしょ。
でアルバムの最後もですね、音楽ですね、
なんかまあ音楽の、力を信じたいしとか、
はい、
でも音楽よりご反応が大事だなのとか、その現場にいる人、俺らは随分ロマンチックなことを結局言ってると思うんですけど、音楽はなんて、それ音楽さえない街の人、それはいろんな自然災害とか全部だと思うんですけど、音楽より水だろう、空気なんかね、トイレだろうとか、そういう現実はありますけど、まあ歌としては音楽というそういうロマンチックが必要だよねっていうことを歌ってもいいんじゃないかっていう。
これいつ頃書かれたんですか。
それも まあ最近です、もちろん。
コロナになってから。
あ、もうもちろんそうです。
あの戦争が始まる、ウクライナの戦争の、
もうそういうこと、それで直したりとか、
あ、
もうテレビ付き、ああいうニュースとか、
はい、
はい、もうそういうことだと思います。
あ、はい、でまあそういう意味ではあの、まあ、55周年っていうある種のこうセレモニー的な何かとかお祝い的な、
うん、
アルバムじゃないですもんね。
あ、そうですね、まあ、はい、
もっとあのリアルで生で等身大で。
あ、そうかもしれません、はい、なんだろう、その今何周年、この番組にいろんな連中があって、はい、あの、はい、さっきお話聞いたんですけど、はい、きっと多くの本人たちは自分何周年みたいな、本人たち意外とないんじゃないか、
はい、
周りがスタッフがね、
はい、
俺もそうです、言ってくれて、そう言われあれですよみたいな、あ、そうか、例えばぐらいな、
はい、
もちろんそれが分かってて自己プロデュースできる連中もいるかもしれない。俺なんか完璧そうじゃなくて、その日々は日記じゃないけど、うん、そういうタイプのソングライターだから、
はい、
っていうことだと思うんですけど。
あ、は
は、はい、
まあ、このタイトルのエクスペリエンスっていうのはそういう意味でもあるんでしょうしね。
多分そうだと思うんですけど、はい、そのこんな年齢になった自分なんか信じ死にれないわけのことを、まあ、バンドマンとしてそういうエクスペリエンスだったのかとか、はい、そういうなんとなく意味合いだと思うんですけど
でもまあ、 あのブルースって年齢が関係ない音楽、
うん、
まあ、僕らミュージシャンじゃないですけど、
はい、
だなじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、はい、まあ、やってらっしゃる方ではそういう年、
うん、
が重ねられるからやれる音楽っていうのあるんだって思ってらっしゃるんでしょう。
どうなんでしょうね。でも、まあ、ビビキングもいなくなったり、バディ以外 もさすがにあんまり表立って出てきませんけど、
はい、
あの僕の答えがそのみんな あのミュージシャンの同じかどうか分かんないけど、でもやっぱりブルースだからいつでもできるぜっていうことじゃないと思いますね。
なるほどね。
いや、バディ以外も、うん、エリック・クラプトンに誘われてもちょっともう今行くあれねやとか、そういうことは自分と向き合ってんじゃないかな。イメージとしてはブルースマンはいくつになって、ブルースとか落語はね、例えば年取っても成り立つようなイメージはありますけど、やっぱり本人はその 向かい合うんじゃないかな。クラプトンしかり、はい、ギス・リチャードしかり、ミックはちょっと極端ですけ ど,
すけど、
あれは肉体はもうとにかくミックの肉体はすごすぎるけど、はい、でもやっぱりあのブルースだからいつまでもできるよねってことでも
ない、ね、
ないことはバディ以外も分かってんじゃないかなとか。
なるほど、ね、
自分の想像ですけど。
ああ、でもあの去年 の, あのジャボバンドの、はい、1周年のライブは3時間15分でしたからね、
はい、長さはね俺と山下達郎はね、
達郎さんより長いっす。
自分で言ってんでしょ、あいつ長いって。
長いって言ってますけど、
ただ彼はやっぱり爽やかな曲もあるから、俺のは長いし重いだから、それは達郎君と一緒に語れないけど、まあ長いんですよ。俺のだから客にごめんなって必ず謝ります。
いやでもそれだけまあ立って歌って弾けて動けてっていうことがあるわけですから。
なんとなくね構成するとそのぐらいになっちゃうんですよ。うちのスタッフにも2時間でまとめてくださいねとかってそういうやり取りあるんですけど無理とかねあとでも今はもう少しなんか理由とやらせてくれよっていう感じはあって、あ、
わ、
これじゃなきゃ成り立たないから自分のあれもうそれ分かってるんで、
はいはいはい、
やらせてくれみたいなこと、了解しましたみたいな、そういうスタッフとのやり取りも、
なるほどね、
はい、ちょっとあります。
2025年はですねチャムさんのライブが決まってますもんね。
決まってましたっけ。
でもあのサイン会は決まってるんじゃないですか。
もうね、あのなんとか風邪ひこうと思ってんですけどねサイン会ね、
サイン会東京 HMV&BOOKS
渋谷、うん、ずらかってやろうかと思ってんですけど、
1月24日、ま、タワーレコード2月8日、
最も苦手なシチュエーションでちょっとでもこれは自分だから、横に京志郎がいれば俺はずらかっちゃおうかなと思ってあいつに責任を追いかけ、ちょっと10個個人なんで
いないんです、
頑張ろうかと思
って74歳にして初めての体験ができるかもしれません、うん、い
や前にもやってんですよ。
前にもやってるんだ、うん、
我慢してやって
あ、そうか。
でも やるとやっぱり僕みたいな自分から外に出ないタイプはなんか、はい、その人とちょこっと会話できたりとか、
はい、
泉谷が好きそうなんですよあいつ、うん、
はい、
あらよどうしようみたいなことを、
はい、
泉谷偉いなっていうのと、ああやってなんかあいつあのコミュニケートしてんのかなとか。でも泉谷元気だから、
はい、
それは嬉しいです。
来年も元気でお過ごしくださいなんて、
それをもしをつけてお返しします、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。